吉澤恵美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤恵美子です。今月の好きだけんのコーナーは、美人の湯で有名な島根県江津市にある有福温泉吉田屋の若おかみ綾さんとお届けしていますが、実は島根県には他にも人気の温泉がたくさんあるんですよ。寒くなるこれからの季節、ゆっくりのんびり温泉に入りたいですよね。最近は密を避けるということで、一人旅を楽しむ方や客室に露天風呂をつける旅館なんていうのも増えてるそうです。私たちの旅行の形も少しずつ変わっていくのかもしれませんね。ちなみに江津市の漢字は、松江の江に大津の津と書いて江津市と読みます。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では、島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。恵美子のちょっと教えて。このコーナーは、本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も経営コンサルタントの国原浩一先生にお越しいただいています。国原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は国原先生がコンサルタントになられた経緯をちょっとお話、お伺いしたんですが、その独立をされた後ですね、一つ大きな転機があったっていうふうにお伺いしてますが、
2003年頃だったと思いますけども、民事再生という法律ができて、間もなくだったと思うんですが、私がコンサルタントだって本当すぐの頃からずっとお付き合いをしていただいてた企業様がありまして、で、創業社長と息子さんが専務で、ゆくゆくはその専務が社長になっていく、そういうプロセスの中で、営業のことであるとか、それから経営計画とか社内の研修っていう、いろんなことをお手伝いをさせていただいた企業が、売り上げが上がったがゆえにお金が足らなくなって、でそれをメインバンクである金融機関に支援を求めたんですけども、メインバンクは残念ながら支援できないというところになって、じゃあ民事再生という法律を使ってやり直したいというところで、民事再生を使って立て直そうとしたと。ところがメインバンクは途中で手のひらを返して、支援しないというになってしまったもんですから、民事再生がその失敗するとうまくいかないときは破産に移行するという法律なもんですから、自動的に破産を会社も連帯保証人である社長も専務もせざるを得なくなった、で結果専務はご家族と離れ離れになる。当然創業社長である社長も自分の資産を大半会社に入れててやってきたにもかかわらず、最後はもう破産して失うものもなかったんですけど、やっぱりその何て言うんでしょうね、自信をなくしてしまうというか、今までやってきたものをなくしてしまう、そういうやっぱ話を聞いたり姿を見てて、そのコンサルタントとして何をやってたんだろうなって、本来であればやっぱり売り上げは上がる、売上が上がればお金残ると思ってたんですが、実は売上が上がってもお金が残らない場合もあるんですね。もっと言うと売上が上がるのにお金がいる、そのことに気がついてなかったんですね。コンサルタントとしてとても恥ずかしいことで、でそこでやっぱりその売上が上げるというコンサルも大事、人事も大事、いろんな人材教育も大事なんですけど、やっぱりその潰れる会社をなくしたい、もうどんな手段使ってでもいいから潰れない会社ばかりにしたい、でも無理なんです、残念が無理なんですが、やっぱ潰れる会社をなくしたいなと思って、そのことをきっかけに、法律だいろんなことを勉強をもう一回し直して、事業再生とか会社再建の方の仕事を自らもやっていくようになったという、そういうことがありました。
その最近ではね、そういった企業再建とか事業再生のご相談も多いというふうに聞いてますが、そういったこうコンサルティングをされる時っていうのは、まずどこを見られるんですか？
お医者さんと一緒で、やっぱりどこが悪いかを見つけないといけない、で 当然お医者さんもそうだと思うんですが、治るか治らないかというところやっぱりおそらく持つと思うんです。我々もほぼ同じで、うん、この会社さんも治るのか治らないのかで、治るになればどれぐらいの期間をどういうプロセスを入れて治すのか、まあ、これが再建計画、再生計画になるんですけど、はい、最初はやっぱり診断というものがございます。
なるほど。でその中でやはりその商品とかそういったもののいいもの悪いものっていうのをこう、まあ、精査していくようなイメージでしょうか。
は
い、
事業再生と企業再建、うん、会社再建と僕は2つあると思ってるんで、うん、事業再生というのは今おっしゃられたようにそのグッドとバッドを挙げて、うん、グッドだけを手元に置いといて、うん、バッドはごめんなさいねって言って話しちゃう、うんうん、でも企業再建というのは当然それもやるんですけど、会社そのものは今までの会社のままで立て直す、事業再生は器を変えるかもわからない、 A 社から新たな新 A 社を作るかもわからない、うん、だからちょっとその違いがあるのかなとは思います。器を変えるか変えないか。
なるほどね、はい、でそのあたりはこうどこで見極めをされるんですか。
企業様のその経営者株主、うん、あるいは同族であれば家族の方々のそのご意向、うん、それから従業員の方々のその組織風土を見た上でこちらがいいんじゃないですかってご提案をしていきます。
なかなかこのね肩の荷の重いお仕事じゃないかなと。
重いですね。
はい、ですよね。
重いと思います。
はい、実際そのこうご相談にいらっしゃる経営者の方っていうのはどういう方が多いんですか。
まあさすがにその20代30代の経営者の方は少なくって、うん、やはり50代半ば後半60代70代のもうやっぱりベテラン経営者の方々、うん、もう長年同じ事業を継げてこられたけども企業環境が変わって今の事業で厳しい、今の会社で厳しい、借り入れも多いんだよねっていう会社さんが多い。
なるほどね、まあ、その中でも本当に一生懸命こう経営をまあ立て直したいと思ってらっしゃる、まあ、社長のこう力になってらっしゃる、
ね、なりたいですね。
なるほど、ありがとうございます。来週はですねそんな国原先生の、ご自身も経営者として大事にされていることについてお聞きしていきたいと思います。自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近におモットーに企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。国原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけ。
このコーナーは様々なジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は有福温泉吉田屋若おかみ佐々木彩さんにお越しいただいています。彩さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、警察官だった彩さんが旅館を継ぐということで、前回お話をお伺いしたんですが、もともとのきっかけになったお父さんお母さんが、まあ、旅館のお仕事をなさっていらっしゃった。でその中でお母さんがねその温泉ミストを、はい、手掛けていらっしゃったっていうお話があったと思うんですが、はい、
そうですね、母がもともともう10年以上前になるんですけど、はい、やっぱりこの有福温泉のこのお湯が本当にいいものだっていうことで、やっぱりその有福温泉に来られない方にも届けられるようにっていう思いから、それをボトルに詰めて、うん、ミストっていう形で出していたんですけども、
うん、それはもう、はい、以前販売されていたものですか。
はい、販売していました。やっぱり私が学生時代東京の方に行ってたので、はい、年中通してお湯には浸かれないけども、うん、これを使ってもうみんなにも配ってあげなさいって言ってすごくいいからって言って、もうやっぱり有福を思い出させてくれるような、そういうこともずっとしてくれてたので、私自身も思い入れのある、ミストだったんですね。で製造が止まってしまって、はい、やっぱり旅館も少し大変になって、父のこともっていう時に、うん、もう一旦これはやめにしようかなっていう話があったんですけど、うん、やっぱり母の思いもすごく知ってたので、うん、ちょっと私に続けさせてほしいっていうことで、うん、まあ、デザインと名前も新たにして今回またスタートしたっていう状態です。
お名前がのゆ、
はい、
なんですね。このお名前のなんかこう由来みたいなのってあるんですか。
はい、先ほど少しお話ししたように母が本当に大切にして、うん、父もですね、そのもう代々続くお湯、そのお湯を そのやっぱり大切な人に届けてるっていうのが何百年って続いてる中で、私も両親から受けてきた、やっぱりお湯を通して受けてきた愛情っていうものがありまして、一言で言うと大切な人の湯とか誰かの湯、誰かのための湯っていうところのの湯をちょっと取らせてもらって、
そこから来たんですね、の湯、
あとまあ お湯っぽいなというイメージもありまして、今回の湯ということで新たにしました。
なるほどね、はい、そのこう旅館に帰ってこられるのにですね、ご両親がその旅館業を一生懸命こう営まれてたおかげで、自分もこんなにこう大きくしてもらったっていう、なんかそういうね、感謝の気持ちもありますよっていうふうに、おっしゃってたと思うんですが、やっぱその気持ちを多くの人に届けたいというか、そんな感じなんでしょうかね。
本当にその通りです。
そうなんですね。
本当にその通りで、もうこのうちの旅館自体もですね、多くの方に支えられて、この何百年っていう時をですね超えてきてるので、やっぱりその中でも来られない方、まだ来れる方にも、より多くの方に知っていただきたいし、知らない方にもですね、あとこのお湯自体にも触れてほしいですし、そういった一つのアイテムとなるものであったらいいなと思ってます。
なるほど。ちなみにそのの湯はいつ発売になるんですか？
発売自体は来年になります。
なるほど。じゃあもう今一生懸命こう作ってる段階っていう感じですかね。
そうですね、まさにお湯を取って、これから詰めていくという段階にも入ってます。
その有福温泉のなんか美肌にいいっていう、こう成分なのか何なのか分かんないですけど、お湯の特徴として、
有福温泉のお湯は弱アルカリ性なんですけども、お湯自体にですね、年代っていうのがありまして、
年代、
お湯を測定したところ約1万年前の雨水、雨が降ったものがあって、
分かるんですか？
測定したところそれがやっぱり分かりまして、もうそれを知れば知るほど、よりこうお風呂に浸かりながら触れると、これはいつの時代の私は使ってるんだろうと。
楽しいですね、なんかそんな思いを、
そうなんですよ、
こう馳せながら温泉に浸かる、もぜひ行ってみたいですよね。
ぜひお待ちしてます。
ありがとうございます。またじゃあね、続きは来週お聞かせくださいね。今月のゲスト、佐々木彩さんとお届けいたしました。彩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。ダンダンダン。